おはようございます、竹メガネです。竹メガネの元気お届けいたします。元気、この放送は竹メガネが元気をお送りする番組です。今日は関東地方ちょっと天気が悪いですね。まあ雨は降ってないんですけど曇り、まあこの後お昼から雨が降るような予報なので、まあこれから出かける方は傘をねお持ちいただいた方がいいんじゃないかなと思います。まあとはいえお仕事の方は、私のねこの放送が流れる頃はもう出勤してるでしょうから、えってなってももうね、どっかで傘を買うしかないかなっていう感じですね。まあ天気予報ね朝見て家を出てる方が多いとは思うので、まあ、傘持ってるとは思うんですけどね。なんか夕方になるとまた晴れるっぽいんで、まあ、もしかしたらね昼間というかお仕事中はずっと会社にいるっていう方は特に必要ないかもしれないです。はい、ということで3連休明けですね。まあ、3連休だったのかだったのかっていうかね、私はなんかあんまりこう連休という連休自分でねいつでも取れるっちゃ取れるし、取らないっちゃ取らないしっていう、まあ、何言ってるか分かんないかもしれないですけど、うん、まあなんか昨日も一昨日もなんか仕事してたんであんまりこう休みっていう感覚はないんですけど、まあ、皆さんは今日久しぶりのお仕事ということでね、まあ仕事を始めてちょっとこうねエンジンかかるのがね時間かかるかなって思うんで、今日はなんかネタっぽい話でもしようかなと思います。まあちょっと聞いてなんかこう話のネタにしてもらえればいいかなと、なんかの時に使えるんじゃないかなって思って話してみます。今日はね面白いパラドックスっていう感じ、まあ、パラドックスって矛盾ですよね日本語で言うと。なんかこうおかしいっていうか、なんか A って言ってるのになんか A って言いながらも B になってるじゃんとかね、こう言ってることと実際起こってることが違うっていうことですよね。ということで今日は、一つ目はね誕生日のパラドックスっていう、まあ、お話なんですけど、聞いたことある方もいるかもしれないんですが、誕生日って、まあ、みんなそれぞれ違うと思うんですよ。で1年365日あって自分と同じ誕生日っていう人が現れる確率っていうのは、まあすごくねこう単純計算すると365分の1じゃないですか。まあ、日にちによってねこの日に誕生日の人が多いとかそういうのを加味してしまうともう分かんなくなっちゃうんで、一旦ね全員がこう均等に分かれてるって考えると365分の1なわけですよ。でも23人集まると同じ誕生日の人っていうのが一組は現れるっていう確率が 50% 以上になるっていう事実があるんですよね。え、23人集まるだけでそんなに確率上がるの？だからまあそういう23人のグループを2つ作ったらどっちかには必ず同じ誕生日の人たちが一組は現れるっていうことなんですよ。でこれ30人集まったら 70% を超えるんで、まあ、かなりの確率で同じ誕生日の人のその組み合わせができるっていうねことなんですよ。なんか一見そんなわけないよねって思うじゃないですか。でもここにはなんかそういうこう隠れているこうなんていうんですか要因があるんですよね。23人たかが23人ですよ。だから一クラスって今どんぐらいなんですかね。まあ、学校によるとは思うんですが、だいたい30人から40人のねクラスが多いのかなと勝手に想像してますが、今そんなにいないのかな。だから一クラスにだいたい同じ誕生日の人っていうのは、2クラス見たらどっちかには1組というか1セットいるみたいな感じになってるんですよ。まあ、計算方法としては、まあ、厳密な計算ではないと思うんですが、1人 の場合、まあ、例えばその2人だった時に365分の1ですけど、こう23人集まった時に1人目が365分の1ですけど、2人目っていうのは1人目を抜かすから364分の1になるわけですよ。っていう感じで23人をやっていくと、計算すると 50% を超えるっていうことになるっていうのがね、こう自分のこう中のイメージとはちょっとこうずれるんじゃないかなと思ったんですよね。まあ、これがね、誕生日のパラドックスって言われるものです。はい。で、2つ目はね、シンプソンのパラドックスって聞いたことありますかね。これ私が何回か放送で話をしているんですけど、シンプソンのパラドックスってコロナの時に結構ね、そういう話が出てたんですよね。まあ、もしかしたら聞いたことないとかあるかもしれないんですけど、まあ、どういうことかっていうと、個別に、細かくデータを見て A と B を比べると全てにおいて A の方が多いのに、全体をまとめてみると B の方が多くなるっていう、一見そんなわけないじゃんっていうようなことが起こるっていうのがシンプソンのパラドックスっていうものなんですよね。例えば年齢で分けた時に、まあ、10代20代30代40代ってこう分けてって、全ての年代において、まあ、例えば A っていう国と B っていう国でね、まあ、コロナの時のこう致死率、まあ、コロナで亡くなった人がどのぐらいいるかっていうのを出した時に、どの年代を見ても A の方が多いけど、その国全体でまとめて計算するとなぜか B の国の方が致死率が高くなるっていう現象が起こったんですよ。まあ、これね、調べてみると多分ね、そういう情報出てくると思うんですけど、まあなんで起こるかっていうところなんですが、その年代で分けるときに、ある一つの年代がすごくね、人数が多くなった場合、そこの影響で全体の数がずれるんですよね。まあ、ずれるというよりかは全体で見ると違うことになってしまうというか、まあ、これは言葉で説明するのがすごく難しい。まあ、以前お話しした時も同じことを言ってる気がするんですが、だからなんかこう目で見た方が早いんじゃないかなと思うんですけど、実際はそういうことが起こるんですよね。だからその時にニュースでね、ここの国はなんか死亡率が高い、この10代でこんなに死んでる、20代でこんなに死んでるね、っていう風に言って、この国はだから危険だって言ってたのが、実際は自分の国の方が死者数が、ね、こう多くなってるっていう、こう全体集計をしたものは、ね、発表しないとか、だからそういう、こう思い込みで勘違いをしてしまうんですよね。だから全体で見るっていうことと部分的に見るっていうことをこう両方確認しないと、本当の事実っていうのがわからないんですよ。一つのね、部分だけ切り取ってあたかもそれっぽく言うと本当にそうだって思い込んじゃうんですよね。まあ、どの年代で取ってもね、全部 A 国の致死率が高いって言われたら、あ、じゃあ A 国の方が全体としても致死率は高いんだって思っちゃうじゃないですか。でも事実は違うっていうことがね、まあ、これは絶対あるわけではなく、そういう時があるっていうものなので、まあ、知っておくと本当にそうなのかっていう何かね、気づくきっかけになるんじゃないかなと思います。で、最後に、もう一個パラドックスなんですが、ジェボンズのパラドックスっていうのがあるんですよ。あるんですよっていうか、まあ、別にね、私が何か見つけたわけじゃないんですけど、で、これはどういったものかっていうと、省エネがね、進むとかね、効率が良くなると逆にそれのなんか総消費量が増えるっていう、なんかこれって、まあ、本当にね、矛盾だなって思うんですけど、効率が上がると みんながこうもっと使うようになるんですよね。1回あたりのねコストが下がるわけですよ。だからあもっと使って大丈夫だってなる。だから結果としてその性能を良くしたがためにもっと消費が増えてしまったっていうね、こう経済的なこうなんだろうパラドックスっていうことが起こるんですよね。だからこれって省エネをするのがいいことなのか、そういうね技術を進めることがいいことなのかっていう、すごいこういろんなね議論を呼びそうなこう考え、結構実際皆さんも例えばいつもだったらね、このちょっと寒くなってきたけどまだ暖房がね暖房いいかなって思ってるけど、新しいねこう暖房機器を入れて例えば電気代が安いとか、なんか省エネって言ったら早くから使ったりしないですか。でそれをねみんながやることによってその製品が出る前よりも全体が使う量が増えてしまうっていう逆転のことが起こってしまうんですよね。省エネにしてるはずで、こう消費量を減らす、例えば二酸化炭素を減らそうとしてるのに逆に二酸化炭素が増えているっていう。だからこういうのはね、何でもこうその一点というか一箇所だけを見てしまうと気づけないんですよね。なんか省エネだからいいことだって思うと、それが逆に全員のこう消費量を増やしているっていうところに気づけないっていう、まあ歴史を見るとこういうことってたくさん起こってるんですよね。良かれと思ってやったことによってみんながもっと使うようになって、それによって逆にこう悪い状態になってしまうっていう。だからこの辺はね、なんかこうマクロとミクロというか、まあ、この矛盾っていうこのパラドックスっていうのは何においてもそうなんですよね。こう点で見るのか全体で見るのか、それで結果が違うんだっていうことをまず把握する、そういうことがあるっていうことを知るっていうのがね大事だと思います。知らないとね、なんかもうそれでいいやってなっちゃうし、だからそれがもう絶対だって思い込むんですよね。でそれによってなんでそうなったんだろうというか間違いに気づけない。だからね、何かやるときは点で見ればいいとかね、一個に集中すればいいわけでもなく、全体をね俯瞰してみるだけでもなく、どっちも見ないといけないんですよ。だからね大変なんですよね。まあ、だからね、こう、まあ、こうマネージャーとかマネジメントをされる方、まあ、会社でもそうだし、何かね、組織のそういうマネジメントをされる方は、両方を見る目っていうのが必要になるんですよね。何か一箇所で起こっている問題だけに、こうね、注視してしまって、他の全体を見てないと、その一点の解決をしたつもりが、全体では逆効果だったっていうことがね、あるんでね。まあ、そこを両方加味した上でどうするのか。っていうのをね見る目が必要だと思います。ということで今日はまあちょっとねネタになる、まあ、面白いパラドックスっていうことをお話ししてみました。まあなんかねネタに使ってもらえばいいんじゃないかなと思いますんで、はい、ぜひ勝手に使ってください。以上です。この放送はクロムさんの元気でお届けしております。クロムさん元気。はい、クロムさんいつもありがとうございます。いやクロムさんのね運営されているコミュニティ iPad ガーデン、今日で申し込みが、まあ、受付が終了となってしまいます。なので今ちょっとね検討してる、どうしようか悩んでるっていう方はまず入ってみて、それから考える、まあ、これがね何においても必要なんですよ。やっぱり入っておけばよかったっていうのはその期限が過ぎるともうできないんでね。で入って自分に合わないっていうなら別に辞めればいい。でもそのお金がって言ってると、結局そのお金のちょっとのお金で自分のね時間をものすごくまあ浪費してるわけですよ。だったら先にね払う、先に経験するっていうことなんですよね。はい。でまあこの車さんのねコミュニティがまあ今すごい、昨日またねバババッと入ってきて、多分今日もね駆け込みで結構来るんだろうなって予想してます。 まあ、大体ね毎回この締め切り日にすごい入るんですよね。まあ、何でもそうなのかもしれないんですが、うん、まあね、クロムさんのコミュニティの方はね、本当に皆さんこうアクティブで、まあとはいえ別にねアクティブにならなきゃいけないわけじゃないし、全然ね見てるだけっていう人もいるんで、それでもね十分いろんなことの勉強になると思うんですよね。iPad を使ってこう絵を描くっていうこともそうだし、なんか iPad に限らず何かねいろんなものを使ってこういうことができるとかね、まあ今だとね AI のなんか簡単な使い方とか、なんかそういうね勉強もできたり、あとはねオフ会があったりとか、まあ直接会ってお話しするとかね、まあいろんなね自分の趣味とか今やってることとか、あとはなんか結構ねこう最近は体調がとか、なんかいろんなね自分の状況を共有できるっていうのは、うん、まあいろんなね面においてなんかメンタルを保つのにすごくいいだろうなって思うんですよ。まあで結構ね、まあ年齢層高めのコミュニティなので、まあそういう方がね、まあ、うん、まあ入りやすいコミュニティかなと思いますんで、まあぜひね覗いてみてもらうといいんじゃないかなと思います。まあ、クロムさんの宣伝もね、本日でこのコミュニティの受付がね終了となるんで、一旦本日で終了しようかなと思いますんで、まあ10日ぐらいですかね、宣伝させていただきました。クロムさんありがとうございます。まあ、私のね、最近朝やってるカフェメガネっていうね、こうライブ配信も、まあ、クロムさんが今日はね参加していただいて、参加というかクロムさんもね登壇していただいて、一緒にちょっとお話をさせていただいたので、はい。まあ、クロムさんのおかげでね、いろんな方が聞きに来てくださって、ね、朝8時からですけど、20人以上の方がね、なんか聞いてくださっていたみたいで、本当にね、ご参加された方、ご参加してくださった方、ありがとうございます。まあ、気が向いたらね、こう、毎日やってるので、ぜひね、ご参加いただければなと思いますんで、まあ、私のね、まあ、ライブ配信も、うん、ぜひお聞きください。まあ、アーカイブがね、まあ、残さないんで、なんかそこでなんかこう言ってしまったこととかコメントとかは一切残りません。まあ、逆にね、残してほしいって言っても、そこはね残さないっていうこうポリシーでやってるんで、だからねそこでしか聞けないとか、そこでしか言わなかったというねことがあったりしますんで、まあなんかそういうこう本当にねライブの良さを、まあ、配信してますんで、まあ、ぜひねお越しいただければと思います。はい、クロムさんのねこのコミュニティの、リンクと、あとクロムさんの SNS のリンク概要欄に貼っておきます。ではこの放送を聞いてくれたあなたに幸せが訪れますように。行動の後にあるのは成功や失敗ではなく結果です。だから安心して行動しましょう。あなたが行動できるように元気をお届けいたします。元気ー。